ボストンクラブレディオ。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ナラナンです。ナラナンのボストンクラブレディオ、今回も始めていこうと思います。ね、今日ね、3月の19日ですね。出勤途中にあちこちの桜がちょっとずつですね、咲き始めてきて、まあ、春が来たなって感じがねちょっとします。例年より早いのかな、ね、今年はなんか2月あまり寒さがそこまで来なかったので、はい、そんな感じですよね。で、なんか緊急事態宣言もちょっと解除になるみたいですよね。ちょっと世の中どうなんでしょう。緊迫感は否めないですよっていう感じですけども、はい。で、今回はね、ちょっとあったかくなってプロレスの興行も増えてきたっていうところで、ちょっとあっちこっちね、動画で見たので、ね、3.14 のノアとか、3.14 のね、DDT の後楽園とかもちょっと触れてみたり、で、あとは、ニュージャパンカップのね、ここまでの準々決勝のところまで、ちょっとざっとね、触れていこうかなって思っております。そんな感じでね、もう今日はちょっと、詰まってるんでどんどん行っちゃいましょうね。はい、この番組ナラナンのドクドルナラナンの週刊ボストンクラブレイディオは、奈良県に住む私ドクドルナラナンがプロレスや好きなことをぼちぼちのテンションで語る、自称ベビーフェイス系プロレスポッドキャストです。覚えてる。はい、今回もよろしくお願いします。ということでね、やっていきましょう。サイド DDT、サイドノア、サイドニジバカって感じでやっていきます。言えてね、マザファカじゃなくてニジャパカ。レッツゴー。じゃあサイド DDT っていうことで 3.14 DDT 後楽園大会、ちょっとだけ DDT 初心者の私がまあちょっと見てみて思ったよっていうところですけれども、なんでこれね見ようかと思ったかっていうと、結局ね、富士コブラで富士さんが DDT のね、ユニバーサルの試合 1.9 のDDT で上野と翔太がやってるですね、ユニバーサル DDT ユニバーサル選手権試合の、まあ、あの試合のレビューをされてたので、これは見てみようと思って見てみてですね、もうそのなんか翔太選手の古典的なんだけれども、なんか今の時代一回り回ってなんか新しい新鮮な感じですね。で、そのねスタイルがすごく面白くてですね、もう結構実は首ったけになってる、面白い選手だなって思って見てました、で、その前のですね、昨年末の6人タッグですね、選手権試合でも翔太選手がですね、技ありのもう本当にガンの助クラッチですね、で、フォールを取ってベルトを奪取してて、でその後のマイクもできるっていうところをね見てですね、この選手面白いなって、なんか知ってる人がねすごく推してるからっていうだけじゃなくて、純粋に面白いね選手だなと思って、まあ、その翔太選手がですね、今回ダムネーションの3人ですね、遠藤、高尾、相馬、日野って、 相当もトップどころなんですけども、そことやって防衛戦をするっていうからちょっと面白いだろうなと思って、取り合わせ的にも見ました。でこの前にですね、勝俣選手とクリス・ブルックス のデスマッチがあったんですけど、ちょっとそれはやっぱりちょっとね、好みの問題で、ユーステス戦痛そうなんだよねちょっとあまり入り込んで見れなかったんですけれども、で、この6人タッグ選手権ですね、秋と平田翔太対遠藤隆雄日野っていうのなんですが、もうとりあえずね、面白かったのはもう日野が強すぎんですよね、で、この翔太組は、まあ、いわゆる若手通信世代と言われる軽量級の選手が集まってるんですけども、この3人がいかにこの日野の巨体を切り崩すかっていうね、本当にもうジャイアン状態の日野をどうするのかっていうことなんですが、もう何が良かった何が良かったっていちいち言うのは大変なんですけども、本当になんかこれタッグの妙を味わえた試合ですね、でタッチワークもすごくスムーズかつ相手に分からないようにロープリワウンドの瞬間にタッチする方法ってなんかねあるんですよね。あれをやってるのでもう攻防がすごくスムーズに、で試合権利もポンポンポンポンですね、選手間で移り変わるし、なんかこれはなんかあれだな、新日本とかノアとかとはまた違うタッグマッチの面白さ、で時折出るですね、DDT ならではのですねコメディー感、これはその王者組もそうですし、挑戦者のヒールであるはずのダムネーションがまたそういう風味を出していくっていうのもなんか見ててとても心地よいですよね、でやっぱりね翔太選手がもう日野とやり合う時とか面白すぎるので、もうとってもいい仕事をされてます。はい、最後ちょっと結局取られちゃったんですけど、まあガンノスケクラッチも出しても跳ね返されてっていうところなんで、まあ、そこの終わり方だけね、なんかランニングニーパッドからの片指ってそれで決まっちゃうんだとは思いましたけども、この試合ね、やっぱり翔太選手いいんですね。で翔太選手 DDT 所属じゃないんですけども、まあすごくいい仕事されているのでね、もっともっとなんかね DDT とかに上がって露出してほしいですよね。なんかね、頑張れプロレスに所属されているので、まあレスリーユニバースで見ることはできるんですけど、やっぱりこうやっていろんな選手ですね、名のある選手とぶつかっていってっていうのはね、何よりエディ・ゲレロリスペクトなスタイルが本当に一回り回って新しく感じて面白いんですが、まだの方はぜひですね、ユニバースで、翔太選手のですね、シングルマッチっていうのね、いろいろ見てみていただいたらと思います。はい、で、次がですね、メインがですね、このユニバーサルの、ね、選手権で上野勇樹選手に岡田裕介選手、全日本からやってきた選手ですよね、が挑戦するっていうのなんですけど もう岡田選手ね、もう顔を一目見たら忘れられない濃い顔なんですね。で前日見たこれどんな風な立場だったのかは知らないけど、多分年齢的にまだ若手だったり、警察経験、ね、仕事の経験があってからプロの社会に飛び込んだっていうことなんですけども、とりあえず技が面白いですよね。ロープリバウンドで、あれですか、インターセプトっていう、なんか DDT みたいなね、技ですかね。あとトリコロール、そこから丸め込むっていうので、前哨戦で取ってるっていうね。で、DDT はね、何が面白いかっていうか、すぐ入り込めるかっていうと、もうタイトルマッチとかの前の V がですね、本当に秀逸で、全然そんな因縁とか知らなくても、それを見て、試合を見れば、ものすごく面白いんですよね。それが本当に DDT なんかあれですね、これが東京、関東の なんか若者のセンスかって思ってしまう、関西のおっちゃんでした。おしゃれでせこいなって思ってます。はい、まあでもね、岡田選手面白いっすよね。うん、まあなんかもうなんか雑草感がもうすごいですね。雑草魂ってね、なんかかつてのあれですよね、細かった頃の真壁をね思い出させるような雑草感ですね。で、かたや上野勇気っていうのもなんかちょっと攻めたりしたら爽やかな笑顔を振りまいてね、なんかちょっとその嫌みったらしいぐらいのヒーロー感があって、どっちかというと男性はですね、岡田勝てって思っちゃうんですけども、まあね、出す技ね、サドンデスっていうね、偏見デスバレーですかね、あれも決めましたし、えぐい顔面ドロップキックも受けて盛り上がりましたし、うん、いや、このね、ジュニア級だと、ジュニアヘビー級だと思うんですけど、この2人がですね、例えばノアのジュニアタッグとか、あ、じゃあジュニアタッグじゃない、ジュニアのリーグ戦とかですね、ないと思うんですけど、ひょっこりベストオブザスーパージュニアとかに出てきたりしたら相当面白いことになるんだなとは思いますね。最後はまあWR ですね、まあ、進化系のイービルみたいな形のね、もうイービルからさらに半回転回ってフォールにまで行っちゃうみたいなね、技ですね。これ上野選手ならではの、またもうヒーローっぽいかっこいい技使いよるんですわね、いやーね、なあ、もうちょっと面白い試合ですね、本当にこれね、どっちなんか知らない、あまり詳しく知らないからこそ、どっちが勝ってもおかしくないぐらいの熱を感じれましたので、まあ、よかったですね。うん、まあ、最後ね、ちょっとなんか仲良くなって、握手して終わってましたけども、うん、いや、次ね、どうしてもこの上野選手、なんかこれ、最近なんか、ちょっと注目を集めてみたけど、どうしてもですね、かつてこの団体にいた人がちらついちゃいますよね。皆さんのどう思われてるのか知りませんけども、なんかそれの後を追いかけてるのかな、なんかスタイルもね、レガースつけるスタイルもそっくりだし、なんか何よりあれですね、コスチュームの色もなんかそっくりですよね。パンツが小さすぎるのがちょっとね、なんか女性狙いなのかって思ったりしてるんですよね。で、まあ、DDT ね、またね、ちょっとたまにね、ビッグマッチ見たら面白かったと思ったらね、ちょっと話していこうかなって思ってます。いや、本当にね、もう喋ってないけど、いろいろね、見てます。今度の28日のね、秋山と樋口の後楽園の、ね、チャンピオンシップも面白いんじゃないかなって思って、ちょっと楽しみにしております。はい。ね、な感じで DDT 面白いな、これね、この大会の前の方のね、試合もね、ちょっと見てないんですけども、ぜひともね、写真集が選手になったりしてるんでね、見なきゃいけないなと思っています。こんな感じでサイド DDT でした。いや、面白かったですね、本当に満足ですよ。じゃあサイドノアとして 3.14 ノア福岡のことをやっていきます。アベマで見てました。でね、アベマも続けてた、ちょうどね、スティンガーと原田組が試合終わったぐらいのところでやってて、ね、あ、ちょうどよかったなということで、第5試合から見ました。第5試合ね、剣王、覇王、仁王対藤田和幸、剣道家臣、野沢ロンガンですけども、これね、もうこの試合はもう一言で言うと、もう藤田の怪物感というかですね、人間離れして、もう人間じゃないんじゃないかな藤田和幸っていうもう大迫力のですね、藤田のパワーボムね、なんか本当にもう 人間じゃないの、ゴリラが投げてるみたいなね、感じの。すごいですね。しかも見てて怖えよね。ね、もうそれに、その一言に尽きる試合ですよね。まあ、今度また 3.21 の天皇対藤田が、いやおなしもね、ちょっと盛り上がって、名前変えるらしいですよね。なんか藤田が、ね、藤田が剣王に勝ったら、剣王名前変えるんですか？ねえ、なんかそんなバックステージコメントがあったので、っていうことですね。うん。で、次が、ね、あ、でね、その剣王対藤田ですけれどもね、うん、気持ち的にはね、やっぱりね、ノアでね、藤田と武藤のシングルが、なんかね、ベルトかけてやるっていうのを見てみたい感じもするので、どうなんですかね、なんか藤田剣王に勝って、なんかそういう機運の中でやっちゃうのも面白いんじゃないかなって思いますよね。うん、ですね。はい。で、次が、GHC ジュニアヘビー級の吉岡対小峠ですね。ねえ。もうこれは、この試合は、言っちゃうと、吉岡のキックのしなり感というかね、無知感というかね、もう無知のようにしなって、相手に巻きつきながら激しいヒットを与えていくっていう感じが、もうものすごく伝わってくる試合でしたね。うん、あと、踏み絵って技ね、なんか、裏声みたいな感じですけども、あれも、すごいですね。激しい。もう小峠がよく耐えたなと思いますね、うん。で、小峠のコスチュームはどう見てもなんかね、高校の野球部員の野球部感がね、すごい白と黒みたいな感じで、すごいですよね。うん。ちょっとね、小峠っていう選手のことあまりバッチリ知らないんですけども、まあ、もともとね、ベルト取って、紆余曲折を経て、またこのベルトに帰ってきたみたいなものなので、いいものを作っていってくれたらいいんじゃないですか。最後のね、キルスイッチ。ね、垂直落下式で、本当に、まあ、技見たらもう、ベルト映っちゃうなって思いましたね。うん、キルスイッチってね。ね、メタルコアのね、大御所バンド、キルスイッチエンゲージっていうね、超かっけえバンドがいるんですけど、もうね、そっから撮ったんじゃねえかなって思いますけどね。いや、小峠選手の試合も最後の技すごかったですね。うん、これで、どんな、ね、チャンピオンロードを作っていくのかっていうことで、するので、楽しみに見ていきましょうかね。名古屋でね、誰がね、ちょっと名乗り上げるのか楽しみですよね。で、次ね、セミはスペシャル8人タグマッチ、混合対ノアイズムっていう銘打たれて、やってますけど、とりあえずこのセミね、塩崎丸藤、杉浦小太郎ですね、が混合とやるよっていう話なんですけど、もうとりあえずごちゃ混ぜ感がいいし、みんな違うユニットにいる、ほぼユニットに違うのに、こうやって組んで、俺たちがノアって言えるっていうのはね、本当、ノア一筋でやってきた彼らの本当にプライドの一つなんじゃないかなって思いますね。うん、でもね、すんげえって思ったのは、杉浦と曽谷の絡みがとってもいいですよね。うん、もう何ですよ、言葉で言うと脈打つ背筋みたいなね、もう背中、カメラが背中捉えてますけど、すごいっすね。で、塩崎は中島とね、なんかやり合うっていうね、塩崎ちょっと手術ね、メス入れるって話になりましたけどね、これで帰ってきてまた傷を癒してね、タフになって帰ってきてほしいと思いますけども、もう中島のラリアットカウンターの蹴りがまたすっげえも走ってて、切れ味鋭いっすよね。うん。あと見てて思うことは、そうですね、小太郎のコスチュームっていうか、ね、これまたちょっと変えてきたでしょ、バンシーじゃなくなって、今度ね、 まあ、ガンダム好きな人しか分かんないですけど、もうなんかアストレイゴールドフレーム10みたいな感じな色にね、黒と金になってるんですね、ちょっとね。あとバンシーと違う色にしてきたのかなってね、まあ、思ったりもしてますね。あと試合全体見て、やっぱり正木タミヤの格がね、上がってきましたね。タグベルト取ってね。なるほど。これがこういう風に次のメインの後の話につながってきたのかって言ってますよね。うん、なんかバックステージコメントで、塩崎が手術しますって。で、GHC を巻くために手術をすると。いう感じですね。まあまあ、これがノアのプロレスっていうことですね。もうそやもう本当にいい選手ですし、マッチってあっぱれだったなって思いますよね。丸藤が抑えましたけどね。で、次がメインですよ。武藤清宮ですよね。で、今回はもう完全に前回の、更新でも言いましたけど、武藤勝て。勝てとは言わんけど、武藤勝ったら名古屋で見れるから勝ってほしいなみたいなテンションで見てましたが、なんかね、序盤と中盤ね、清宮見ててね、なんとなくもやるんですよね。なんかね、スリーパーとかフロントネックね、なんか効いてる感が、なんかあれですよね、効いてない感が、効いてる感が少ないというか乏しいですね。で、武藤のアームロック、また武藤は体が重いからアームロックかけられるとなかなか動かせれないっていうところが、またね、武藤の本当になんか強者感を増してますね。やっぱ体でっかい人は有利ですよね。で、やっぱり今回の本当にまず一つの、まあ、ノアの公式でもよく取り上げてますけど、ナザレ式フランケンが今回の一つのですね、ポイントになりますよね。結構いい形で決まりましたし、清宮も頭から落ちたしっていう感じですが、さすがに武藤ちょっとね、20分過ぎぐらいからちょっとしんどくなってきてるみたいですね。見ててもね、結局今回は30分試合超えたんですけども、結構バテてましたね。で、バックステのコメントでもやっぱり30分超えてバテるっていうことなんで、武藤の試合はやっぱり20分台でまとまるのかなっていうところですね。で、いきなりそのね、武藤がしんどくなり始めてから、清宮がヘッドバット攻撃、ヘッドバット攻撃、本間張りに、本間張りのヘッドバット攻撃に、移りますよね。まあ、で、三沢式のヘッドロックも出すんですよ。これもなんか効きが弱いような気がするんですけど、どうですかね。タイガーも綺麗に決まりましたけど、2でしたね。で、こっからは、武藤のですね、腕殺しが、始まっていって、あ、もう仕上げにかかるんだなっていう雰囲気でした。よくやってたフランケン重視。ね、フランケンやってから、まあ、スリーカウント入らなかったんですけども、そこから、腕十字ったりとかですね。で、シャイニングもですね、もう左腕をあえてガードさせるように、打っていって、もう腕、逆に腕狙い。で、腕のコーナーからミサイルキック。で、最後は結局、腕七、ね、逆十字で勝っちゃいましたけども、清宮はまだね、ちょっとね、その時じゃない気がするんですね。誰が立ちはだかるんだろう、次って思って、そうか、まさきタミヤが来たんですよね。ね、名古屋今度見に行くんですけど、誰が来るんだろうと、まさきタミヤ来たか。いやー、どうでしょうね、分かんないけど、マサ斎藤との話とかちょっとね、あんまり知らない時代のなんで、これでまあ、タミヤがもし取ったら、すごい その場に居合わせたら面白いしすごいなって思うんですけど、さてさてどうしようね、うん、もう一個ぐらいなんか選手権組まれるんですよ。タッグはもう組まれないだろうから、まあナショナルかジュニアが組まれるんだろうな名古屋はっていう感じで、ちょっとしばらくまたノアをウォッチしていこうかなと思いますね、うん。ではサイド NJPW っていうことですね。でニュージャパンカップのことですね。前回が高木と後藤まで行ったでしたっけね。ね、そうですね。ということで今回は尼崎の 3.14 尼崎の永田真田の話からですけどね。いや、あのね、本当にね、まあ、後でいいか。尼崎ね、いや、行きゃよかったって。もう、そんなんね、言っても知らないんですけどね、本当に。あと電車30分乗ったら行けてたじゃんって思うんですけど。はい。で、永田真田ですよね。まあ、この試合は、まあ、真田のキックの怪我っていう話はどうしてもねあるし、なんか素人見てみてもなんとなくね受けに入っちゃっててっていう感じはするんですけど、まあ試合全体としてはすごいね、あの緊迫感だったりしますし、序盤の真田のペースっていうのは逆にねちょっと永田相手だから不気味だなって思ってましたね。で真田はね、やっぱりあのプランチャー、僕真田のプランチャー好きなんですよね。ちゃんと相手に肘を落としてる、飛びながらね、体じゃなくて肘を落としてるところがなんかね、ちょっとオリジナルなんじゃないのかなって思っていますね。まあ、ムーンサルトは自爆してペースが変わって、ところですね。でここから永田さんもこうしますよね。雪崩式のエクスプロイダー久しぶり見た気がします。でレッグロールを崩しての永田ロック2とかもね、あとスカルエンドをなんかレッグロックで同時めのレッグロックで外したのだっけ、なんかね、あ違う、レッグロックスカルエンドで同時めしてる足を決めてレッグロックで決めて外したで、いや永田さんの技のね、なんかそれが光ったなと素人目には思えた試合でした。まあ悪い試合じゃなかったんですよねということですね。でまあ、 この大会で何よりね、やっぱりザックとオスプレイですよね、オスプレイどうしたんでしょう。右肩テーピング、やっぱエルボー多発多用してるからちょっと腕痛めちゃってるんですかね、うん。ザックはもうあれですね、イギリスダービーなを認識してるのがもうやる気いっぱいですよね。でいきなりもうオスプレイの猛攻、飛び技3つですね、ドロップキックしてプランチャして、でダイビングエルボーですね、でスタートしましたけども、なんかもうなんか目まぐるしいロープワークからザックがさっとコブラに取るだけで、うおーこれすげーなーって思いますね、で全体的にはオスプレイが攻めるで、ザックが耐えるっていう、もう肉を切らせて骨を断とうとするザック、っていう感じですね。で途中で出たオスプレイの後ろ回し蹴りですかね、もうすごかったですね。なんか丸田んぼでどついてるみたいな感じで、オスパーザックも見せてくれましたよね。丸め込みを 欧州ですね、お互い丸め込みしてて、その後に前鈴木みのるが出してたようなミステカシキの腕決めをしちゃうっていうね。でそっからザックドライバーですね、決まったって、ちょっとこれどうなるか分かんねえなって思ったら、なんと微出血、鼻から出血が出たんですよね、うん、で多分ですけど、あの鼻ってね、ちょっと専門外なんですけど、キーゼルバッハっていうですね、すごい鼻血の後発部位があるんですね。もう粘膜の表面に血管が浮いているようなところがあって、ちょっと鼻ほじったりとかしたら出血出る子いるじゃないですか、子供とかでね。それはもうそこがめちゃくちゃ薄かったりするだからもしかしたらザックドライバーでなんか指とか入っちゃったのかな、スポットでダーって出たのかもしれないなって思ってますけど、まあね、すごい鼻血でしたよね、うん、ね、でその後あれですね、雪崩式の飛びつき十字から腹部関節に行って、おこれはもうザックの日だな今日は、と俺のプゴとトト2は終わったと思ってたんですけど、そっから、ね、の持ち上げてのオスプレイがザックを落として、もうその時のザックのひしゃげ方といったらみたいな感じですね。でも最近も対応してるエルボですね、もう生ひじを叩き込んでのストレングブレイカーって、いやもうこれね、生で見たらすげえだな、なんかプロレス感変わりそうな試合ですよね、うん、いやー本当に、うん、ね、まあオスプレイの傷はどうなんですかね。まあ、翌日の試合でもちょっとね、翌日じゃない、その後のね、ね、サンナタとの試合でもちょっと触れてみようかなとは思いますけど、はい。って感じで、もうこれすごいっすね。なんか、いやー、また今年のベストバウト候補出たんですよね、これでね。はい。ということで、これが 3.14。で、3.15、後楽園に場所を移して、吉橋フィンデですね。で、個人的にはもうここで吉橋勝って、ジェイとやってほしいなって思ってた試合ですね。ね、で、ちょっとね、この日はね、仕事残りをしながらちょいちょい見てたって感じになっちゃうので、残務処理しながらね、ちょっとね、しっかり見れなかったんですが、まあ、吉橋フィンデね、うん、なんか、年齢的にというか、経歴的には吉橋勝ちそう。なんですけど、結構実力拮抗感があってですね、まあ、明るい2人が戦ってるっていうのは、ね、新日としては結構新鮮で面白かったですね。で、プリマノクタからアシッドドロップのね、このね、連携っていうかね、流れがかなり強いなと、説得力を持ってきてる感じでした。まあでもこの試合はね、フィンレイの値打ちは上がれども、吉橋がですね、なんか落ちちゃったとかいう試合じゃなかったので、良かったなと思いますね。で、メインが棚橋とジェイですね。もうこれは、占領役者が絡み、ね、ちゃんと絡んでいくっていう、もう安定して見られる試合でしたね。ジェイがどう勝つんだろうってね、を気にして見ていました。棚橋ネバー持ってるからなおさらなんですけれども、やっぱり棚の膝殺しがなかなかしっかりね、バッチリバッチリ効いてて、いや、これは、もしや、棚橋行きちゃうのかって思いましたけれども、これもまたね、ドラゴンスクリューで投げられたと思ったら、そのまま引き起こしてブレードランナーって、そんなのありかよっていうような、もうチート技みたいなので、ね、J が勝っちゃいましたね。いや、これは、こんな返し方あるんだなっていうか、なんでもありだなって思っちゃいます。ブレードランナーすげえよな、技ね。あれ出たら終わったなって思いますもんね。
で、次が 3.16 ですか。はい。この日も後楽園だったのが、はい。イービルと矢野ですね。で、まあまあ、もう矢野がですね、どういう試合をしてくるのかっていうのは、もう全く予測がつかないんですが、イービルがね、見事に、スポイラージョーカー、奪われたスパイル、スポイラージョーカーで、矢野に首絞められるっていうね、もうこれで、いつもイービルの試合ぶりになんとなくですね、うつうつとしてるですね、人間はですね、ちょっとスカッとするわけですよね。うん、で、リングの下に投げ込まれて、でね、あの時テーピング出てなかったっていうのは確かにその通りで、まあね、その後暗転して、電気がついて、イービルがイービルしておしまいっていうことですね。まあ、でもね、矢野のコミカルな世界にイービルと東郷がちゃんと入り込んでくれてるっていうことで、まあ、これはこれで、あれじゃないですかね、記憶にも残るでしょうし、良作、ね、じゃなかったのかなと思います。はい、で次が注目の初対決ですね。健太と高木の、ね、試合ですけどもね。確かにね、思ったんですよね。高木が、いつぞやの新日本初登場の時ですね。まだマスクかぶりながら入場してきて、でビジョンにザ・ドラゴンって出てですね、誰って思いましたね。まあ見た目に高木だったんですけども、確かにザ・ドラゴンじゃなくてザ・ホークの方がいいのかなと思ってたのは確かにその通り、ね、ですね。で今回もパンピングがすごかったです。でケンタもケンタでですね、もうスタンディングでの膝蹴りって表現したらいいんですかね、結構すごい膝が入ってましたね。であとはあんな技っていうかね、ケンタがああいう風なね、スープレックス系の技をしてるのってあんまり見ないんですけど、投げっぱなしタイガーとかもしてたんですね。昔使ってはったんですかね。で、まあ、最後はもうパワーと勢いとね、もうっていう感じで、なんかベビーフェイス高木がですね、ヒールケンタを上回ってザ・ホークが勝利ということで、はい。で高木ってね、今回ね、岡田、後藤、ケンタですね、で次にイービルっていうことでね、すごい連戦ですよね。で格が上がってきててですね、よしプゴトトト2では一応私は高木対オスプレイが決勝カードで、オスプレイが勝つって予想してますので、今のところ外れなしですよ。いけてるいけてるですね。ということで高木が勝ちました。いやこれもね、パンピングすごいですね、やっぱりね、声出ますよやっぱり見ててね、スマホのちっちゃい画面で見てても声出るんですね。はい、で次が 3.18 のフィンレイと J ですね。でこれじっくり見ましたね。でやっぱりね、強すぎうますぎって感じの J ホワイトですね。だからフィンレイの勝ち目っていうのは、なんか今まで勝ったことないっていうことなんですけども、まあ、正直丸め込みのグラビーロールくらいと思っておりました。でもなんかちょっとね、いつもと違うか、まあフィンレイの試合はそんな見てないのかもしれないですよね。なんか序盤の旋回式バックドロップとかも、わお、ね、説得力があってね、記憶に残ってますね。で、いつものジェイドの試合と違うところは、ジュースがですね、下道を連れていったところ辺からですね、展開に変化が生じましたね。で、コンプリートショット、裏投げ、SSS って畳みかけて、あ、これはあれですね、横綱相撲だなと思って、ブレードランナーで終わりかと思ったら、そっからもうね、首間のくた、アシッドっていうね、前回のあれですよ、 吉橋線と同じ流れですよね。で、カウント3がね、J から取っちゃったっていうね。いや、もうね、ジュリフィンでファンとかじゃないんですけど、やっぱりこのね、ベビーフェイスゼーンとして明るいキャラクターがですね、で嫌味もないですもんね、フィンデってね。なんかあの、ジュースほどなんか嫌味たらしくない気がしてるんですよ、僕はね。なんかね、でもうなんか、ファンでもないのになんか、ね、うちの奥さんと一緒にガッツポーズしてました。おお、取ったって言ってね。いや、もうこれからどうでしょうね。あの、フィンレイの格がちょっと上がってきてるっていうのはいいことですね。ジュースがどうしてもシングルで先行してた印象があるので、これでまた2人がね、登ってくると面白いんじゃないかなと。はい。で、オスプレイとサナダですよね。で、前もお話ししたんですけどね、うちの奥さん、サナダに厳しいんですね。ね、でもそんあのなんかね、なんかうちの奥さん曰く、大勝負でパラダイスロック出したりとか、早めに、ムーンサルト、ラウンディングボディープレス出すと、まあこれって負けフラグだねって言ってたけど、まあまさしくそんな感じですね。で、オスプレイのね、ちょっと鼻どうなのかなってね。もしね、折れてたら、皮下出血とかが骨折の場合ってね、結構出ると思うんですけども、うん、なかったんで、今回ね、なんか鼻狙いの攻撃多かったですけれども、本当にね、鼻折れてたのかって、どっか情報あるんですかね、ちょっとすみません、調べてないんですけど、単純に鼻血だけだった可能性もあるなと思います。ただストーリーとしては、鼻を攻めるよっていう感じですよね。こんな感じですね。パラダイスで、の後にロープに顔面を押し付けてドロップキックするっていうね。ですよね。で、まあ、でも、オスプレイはやっぱり常に全開ですよね、本当にね。オスプレイなんか、ビリー・ゴートって言ってるんですか。で、ビリーって、まあ、オスプレイの相性らしいんですけど、ゴートは、グレーテスト・オブ・オール・タイムですよ。ね、いつでも一番すげえっていうのを自分で言っちゃってるからね。なんですが、今回もすごくね、前はクルリンライガーボムやってたじゃないですか。今回はクルリンストーンブレイカーとかを狙ってるっていうね。で、膝をついてのパワーボムもすっげーですよね、あれね。シットダウンとかじゃなくて膝つきだったと思うんですけど、いや、なんかすげー、マットへのインパクトがすごいなと。で、真田はですね、中盤ぐらいで、ムーンサルトそそくさと出してですね、もうその瞬間に奥さんが、剣山食らうやんって、もう早すぎるやんとか言ったら、案の定、コスプレイが剣山をしているということで、なんか、我が家での真田のジンクスはなかなかね、当たってるみたいですね。で、圧巻なのはもうね、ポップアップ TK を狙って、たところで、まさかそこからリバースフランケン空中で切り返しになる。もうこれぞオスプレイって感じですね。ビリーゴート、グレーテストオブオールタイムですね。もう圧巻です。ね、まあ、スカルエンドの切り返しのあたりもですね、オスプレイしっかり対応してましたので、いや、面白い試合だったと思いますね。で、真田中盤でタイガーね、出すんですけど、いや、なんか本当に綺麗なブリッジするし、真田のブリッジは本当に綺麗だと思うんですよね。なんかもっとスープレックス大事にしてよってね、思いますね。だってタイガースープレックス新日で使ってる人って今4トラさんぐらいじゃないですかね、うん、 真田はちょっと、ね、試合の技の組み立てとかがちょっと若干マンネリ化したり新鮮味がないので、と次どうするのっていうところをね、なんかモデルチェンジしてきてくれたらいいなと思いましたね、うん、という感じですね。で、次がね、もう明日というかもう今日になりかけてますけれども、3月20日ですねの、仙台での準決勝ですねと明後日の21日明日の決勝ですね。で残ってるのが高木とイービル、はい、高木イービルね。でオスプレイフィンレイ、まあ本当にもう何度も言うようにプゴトトト2を当てに行きたいとこはあるので、これはそれぞれ、高木とオスプレイの勝利で21日に2人が激突すると。でオスプレイが勝つで、サクラジェネシスはイブス対オスプレイっていうことでいいっていうかね、もうそういう予想でもいきます。さてどうなることやらですよね。楽しみですよね。なんかバックステージコメントね、ちょっと聞いてたらね、ちょっとヘナハレがなんか不穏ですよね。なんかヒールターンを匂わすようなことを言い始めてますよね。ね、なんかあとなんかそろそろなんかヤングライオンたちもですね、巣立ちの時が近づいてる可能性がありますけど、下がいないですもんね。どうなるんですかね、っていう感じでね。いや今回はすごかったけど、とりあえずザックとオスプレイ尼崎、いやー行ったらよかったって、こんなん後悔しても仕方ないんだけども、ですっていう感じですね。本当にすごい試合でしたね。ということで今週は本当に楽しい試合がたくさんで、いやもうにぎわいましたね。自分のプロレスノートもすごいにぎわったなって感じで、締めていこうかなと思います。ということでね、今回も今週見た試合のことばっかり喋ってきましたけどもね、うん、おとついね、エヴァの完結編を見てきましたよ。で、最寄りのね、劇場がですね、4DX って言って、席が揺れるやつですね、振動来たり、水がシャーってかかったりですね、雨のシーンだと雨が降ってきたりとかですね、いうのがあったんですね。うん、で、なかなか臨場感があって面白かったし、内容としてはね、もう言わないですけど、まあ、一応の完結にはなってるんですね。うん、ちょっと泣きそうになったシーンはね、やっぱりありましたしね、いい作品だったなって思いますね。うん、ですけど、なんか、ね、4DX ね、変なタイミングでシャボン玉がポコポコ出てくるんですけど、これねえなーって思ったのが一瞬だけね、ありましたけどね。うん、いや、たまに映画ね、やっぱりね、こうやって見に行くとね、前、鬼滅を見に行ったんですけどね、映画の予告編とかね、チラシとかもらってくるじゃないですかね。今度は、先行のハサウェイとね、でその後5月にはシドニア の, 劇場版が出るっていうことなんだよ。これちょっと みんな言っちゃ、シドニアも完結編っぽいんでね、見に行かないとなと思ってね、いますけど、まあなんせね、ロボットアニメがね昔から好きで、こんな感じでね、よく見てるわけなんですね、ということです。なんか昔ね、なんかイオンシネマ行ってね、ワールドプロレスリング 3D とかいうのを見たのを今なんか思い出しましたよ。 わざわざ遠くのね、あの劇場にまで行ってね、あのメガネかけてね、誰と誰の試合だったかちょっと忘れたけどね、とりあえずすっげー飛び出して見えたのだけは覚えてますね。いやーという感じです。で、あとね、ノアの T シャツね、まだね、ちょっとね、決めかねてるんですよね。どうなんでしょうね。なんかもう手持ちの T シャツで行こうかなと思ったりしてて、ね、どうなんですかね。まあ、他団体の T シャツはさすがに着ていかねえなって思うんですけどね。ずっとね、大事にしている T シャツがね、高山選手のジャーマンスープレックスのね、T シャツあるんでね、それ着ていっちゃダメですかね。なんか、そんなことないですよね。ノアって、ね、いい関係なはずですよね。と思ったりして、なんかしたりして、なんか武藤のいい T シャツあったらね、欲しいんですけどね、どうなんでしょう。なんかあるのかな、探してみようかなって思います。ということで、今回はこんな感じで終わっていきましょう。はい。奈良南の週刊ボストンクラブレディオは皆さんのご意見ご感想などを、お待ちしております。ツイッターの DM やリップとかコメントとかで、いろいろね、言っていただいたり教えていただけたりするととても嬉しいと思います。はい、ということで今回はこれでおしまいですね。いよいよニュージャパンカップですよ。そして藤田対拳王もありますしね、また来週ね、ちょっとね、いろいろね、見た試合のことをお話ししていったりしようかなって思います。何度も言うけど、翔太選手面白いから皆さん見てくださいね。はい。ということで、今回これで終わります。じゃあ、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ごきげんよう。また来週まで。さようなら。